赤月だ。さっき言うにも苦しないでも
らえ選手ならば立つのだ。
殺してやる。
響きしよ。
お前は深入りしすぎた。
永瀬礼二、
バルバラへ送ってやる。
シオンと
礼二の
暴走世界。
無用放送開始。
このラジオは NIN 完全世界のサトルスタイルの協力でお送りいたします。
皆さんこんにちは。NIN 完全世界再振り通訳の響きしおんです。
対空防御
アドラー役の永瀬礼二です。
NIN 完全世界を応援するラジオ、しおんと礼二の放送世界、原作のサトルスタイルの協力でお送りいたします。
NIN 完全世界はアーケード用の 2D 対戦格闘ゲームです。全国のアミューズメント施設にて好評稼働中でございます。
ネシカクロスライブにも対応していますので、ぜひぜひ探して遊んでみてください。
はい、ということで始まりました。
はい、はい、始まりました。
放送世界4月10日、
久しぶりのフリツおじいちゃんでございます。
こんにちは。
なんだこの始まり。
忘れないでね、振りつもっていうねところでね、時々入れていこうかなと思いますけどね。
うん、なるほど。
はい、ということで、うん、4月に入りましたが、はい、変わらずの、スカイキッドスタジオでお届けしておりますが。
はい。
はい、
4月10日死闘の日、
死闘の日、
死闘の日、死闘の日。4に闘で、
あ、
首都、首都、首都、チョップの日。
ちょなんでやねん。なんでチョップやねん。
なんかもう首都って言ったらもうなんかチョップかな。
首都はね、
手刀って書いてる首都、
はいはい、首都ね、
うん、
はい、
うん、ってことで、まあチョップといえば、元プロレスリングノアのね、小橋健太選手なわけなんですけども、
はい、
ね、はい、佐々木健介選手との逆水平チョップのこのね、打ち合いでもう胸が熱くなる、
はい、
なんだよ、
はい、
もう全く興味なさそうな。
いやいやいやいや、そういう話はまあケイちゃんとやってください。
あのね、多分ね、3時間は余裕で話せる自信が。
なるほど ね、まあ、ケイちゃんもね、前回来ていただいた時にね、2年半越しの感想を述べたからね。見に行ってきましたって
、ね、ちょっとね、また場所違うところで熱く語り合いたいと思います。
今テレビで放送してないよ、ね、
してないと思うね、多分ね。
やってた頃ね、見てたのよ俺も、
うん、
実際生で見に行った時もあったし、
うん
うん、でもやっぱテレビでやんなくなっちゃうとね、
そうだね。
F1 もそうなのよね。
あ、
F1 も大好きなんだけど、やっぱね、うん、普通の地上波で見れないとね、ちょっと気持ち遠ざかっちゃうかなと思うんですけどね。
チョップといえば、うん、昔さ、
踊るな、
うん、あれファミコンの頃かな、
うん、
なんだっけ、ダウンタウン熱血行進曲かなんかの大運動会っていうゲームがあって、
大運動会めっちゃさ、
あ、やつ
だ、さ、
あれにさ、あのマッハチョップを使うやつがいたの覚えてる、
覚えてる。
マッハパンチ、マッハキックに続くマッハチョップ、
マッハチョップ、ちょっと超強かったよね、
すげえ強かったんだよね。
霊峰学園、
あ、そう、霊峰学園のね、小林っていうキャラなんだよね、
うん、あいつ強かったね、
覚えてるもんだな、
うん、龍一龍二の、
そうそうそう、ダブルドラゴン兄弟のね、
あの旋風脚もね、なかなか苦戦したけど ね、
うん、近寄れないんだよね、あれ、うん、やられるとね。
昇竜拳もあったしね。
あったあったあったあった、懐かしい、
ね、
うん、
国尾くんはキックのマッハキックだったっけ。
そう、ね、国尾くんがマッハキックで、あのライバルのリキが
マッハパンチ
だ、ね、確かね、
まあね、
うん、でマッハチョップ、なぜチョップだった、すげえ速くて、
うん、
1回食らうともう抜けられないみたいな、
ね、抜けらんない
ね、
あれね、最初の障害物競争みたいなさ、
うん、
ステージのさ、うん、マンションかなんかはしごを上に登っていくところで、
うん、
駐輪場みたいなところが画面の端にあるんだけど、
うん、
人間魚雷であそこに投げ込まれるとね、抜けられなくなる。
懐かしい、人間魚雷。
そうっていうね、バグがありました。
あ
った
ね、うん、すごいよな、
懐かしいな、
うん、
あれ面白かったよね。
面白かったね、
ちょっとあれ、
うん、なんかあれ、そうだよね、なんかミニゲームが集まって最後は格闘みたいな、ね、
そうそうそうそう、
うん、
鉄洗い投げたりとかね、
あったね。あ、マッハ叩き、
マッハ叩きとかね、
うん、
あったよ ね、
うん、あとなんだっけ、あの棒を持ってると強いやつとかいたよね。
ああ、いる、なんか能力それぞれ違うんだよ ね、うん、
懐かしい。
マッハ叩きとかのコスコスコス
そうそう
音が懐かしいよ、
ね、
あれもでもドッジボールから、あ、違うか、最初ああいうなんか二等身の可愛いキャラじゃなくて、ちょびっと背の高いやつで、高校生かなんかの喧嘩のやつから始まって、うん、ドッジボール、う
ん、ドッジボールもあったね、
ブレイクしたよねあれ、
うんうん、懐かしいな。あ、クニオ君のドッジボールも懐かしいな、ね、
やるんだったら多分あるよ、うち。
あ、本当
あとでやりますか、
うんうん、
あのちなみに4月10日って、
うん、
なんか特別な日なのかなって思って調べたら、
うん、
ちょうど1年が始まって100日目なんだって。
おー、うん、あの1月1日から数えて
100日目。
ああそうなんだ。
今年ウルード氏じゃない、
うんうんうん、
ウルード氏なんで今年は101日目になるそうなので。
あ、そうかそうか、そうそうそう、2月の29日があるから、
まあ、そこから、まあ、ちょっと引用して、うん、101匹ワンちゃんのねお話をね、うん、しようかなと響きは思ったんですよ、
うん、ところがチョップの話になっちゃ
った。ところがチョップの話になった上に101匹ワンちゃん見たことない、うんまあ、チョップに助けられたかなっていうねところはございますけどね。まあそんな、悩みを抱えつつも、
うん、
コーナーの方へ行ってみましょうか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
クロードお悩み相談室。
このコーナーでは皆さんのお悩み相談を受け付けます。
相談員の私クロード・ダスプルモンと
エルンスト・フォン・アドラーが親身になってお答えいたします。
うん、はい、行ってみよう。
はい、はい、新人類ネームウーロンティーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。シオンさん、レイさん、こんにちは。こう
耐久防御、
あなたに生ティーを教えてあげる。
あ、なんかエロい響き
響き的に
響き的に、
うん、響き的にアウト
生ティー、
ね、生ティー、
うん、
はい、
うん、いいな生ティー
いいですね、
うん、はいはい、あ、すいませんでした実は最近悩んでいることがあります。
はい、
お二人はシュレディンガーのパンツというものをご存知でしょうか。
シュレディンガーのパンツ、
シュレディンガーのパンツ、ちょっと俺は分からない、確認するまでパンツを履いているのか履いていないのか分からない状態を表す、紳士的なあれなんですが、
さよう、
はい、最近バルキュリアさんが履いているのか分からなくなりました、もちろんサンゲージ技をもらうともろ見えなんですが、放送世界のポストカード用に書いてあるバルキュリアさんの軍服のスリットは明らかにパンツの紐があるであろう部分を超えており、まさか普段はノーパンなんだと妄想が止まりません。
レジが止まりません。
変態という名の真摯なお二人ならこの疑問を解決してくれると信じております。
あ、
はい、
なるほどね。
ということで、早速、参考画像というか、はい、ちょっと用意していただきまして、
こちらに、バルキュリアさんのポストカードがございますが、
はい、いい体をしているのは間違いないと思いますが、ます
安心してください、履いてますよ。
出たそういう時事ネタはね、後々聞き返した時にね、ど、
はい、
寒い思いをするから、ね、やめとこうって、でも面白い
今入れとくことでね、あ、その時期にあの出てたのねみたいな
ね
確認にもなるかなっていうことでね、
はいはいはい
はいはいはい、まあ、しかしあれだね、本当にいい体してるよね。
はい、いいと思います。
気持
ちいい、はい、
シュレディンガー あのパンツではなくてシュレディンガーの猫っていうのが、まあ、検索すると出てくるんですけど、あのなんか僕もねちょっとよくわかんないんだけどね、量子力学のなんか話だったかな、うん、でなんかその例えば、シュレディンガーの猫だとそのなんか箱の中に入った猫が生きているのか死んでいるのかみたいなので、その、うん、原子がどうのこうのとか、なんかよくちょっと難しいんで、あの検索して見ていただいた方が早いと思うんですけどね、僕の説明よりもね、うん、メートル送ってください、
はい、 あ、すいません、なんかちょっとなんだろう、
難しい話が始まりそうだった。
デジャブ的なあれ
なんか以前あったな。
なんか以前はあの俺が説明してる時にスコーとか言ってたような気が
ありましたけどね、
はい、
うん、まあまあとにかくその要はその履いてるのか履いてないのかっていうね、
うん、
確率的な問題みたいな、そういうのがなんかすっごいね、いろんなギリシャ文字が出てくるなんか、うん、計算式とかみたいなのがいっぱい出てきてね、
うん
うん、まあ、読んでるだけで寝れちゃうっていうかね、見てるだけで読めなくて寝れちゃう、う
ん、あ、なんとなく、なんとなく想像つく、うん、こういう数式的なものが書いてあるんだろうなみたいな、うん、
科学者の人たちがね、
うん、
その頭の中で描いてる 何を考えてるんだろうっていうのはちょっとよくわかんないんですけどね、
うんうん、なんかでもさ、そういうすっごい難しい数式がさ、うん、あの黒板みたいなやつにブワーッとこう書いてあるとするじゃない、うん、で結論として何を導き出そうとしてる数式なのって尋ねた時に、うん、バルキュリアのパンツですって答えられたら多分すごい燃えると思わない？
あ、それ論文でもしかしたら大学入れるかもしれないよ
ね
シュレディンガーの パンツっていうタイトルで、
うんうん、ね、
それいけるかもしれない ね、
うん、
それちょっとやってみようやってさ、大学入ったところでどうすんのよ、大学出るまでに結論として履いてるのか履いてないのかっていうところでさ、うん、天の声サトルスタイルさんからのご回答ですみたいな感じになっちゃうっていうね
大学4年間かけた結論が、
ね、結論がね、
あの電光通信という名のスカイプで
サトルスタイルさんに聞いてみようって、うん4年間棒に振るよねこれ、うん、
ね、あの公式見解としては履いてますって、あの5秒で返信が返ってくるっていうね4年間は5秒で済んだ。
まあね、あの確かにね、あのなんだっけ、三ゲージ技とかでは、うん、まあまあまあ見えてるじゃないですか、
はいはい、
ね、あれを考えると、まあ、あのポストカードだと確かに、うん、あのんちょっとおかしいな、ここにあるべきはずのものが見えてないぞっていうのはまあまあ散見されるわけなんですけども、
ね、うん
うん、
なんだろう、こう下世話な話、これ刺さってますよね的なね、まあ、どこかに何かが刺さってますよね
的な、まあ、うん、アウト
先にアウトを出されてしまった、
うん、スーパーハイレグ、
うん、
されてるんじゃないかという予想が、まあ、現実的な回答なんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
ということ
で、
はい、
それはそれでもうたまらぬみたいな、
うん、たまらぬ、
この見応えたまらぬ
、
はい、大人2人アウトですねゆうこのみんなは真似しちゃダメだぞ、
ダメだぞ
はい、ということで、
はい、
まあ、なんでしょうね、量子力学的に履いてるか履いてないかという言われてしまうと、履いてる確率の方が高いぞっていうご回答でよろしいかな。
はい、
はい、ということで、生ティーさんよろしいですか。
はい、生ティーさん、
生ティーさん、
ウーロンティーさん、ウーロンティーさんね、はい、
はい、ね、うん、もう本当にそのパンツと生ティーがもうこうなんか単語で絡まっちゃって、もう、もうね、う
ん、アウト
ありがとうございます、
はい
はい、ということで、もうダメだ、毎回これね、クロードさんじゃなくなっちゃってますよね、本当に、うん、これ問題じゃない、ならないですかね、問題にはね、
もうね、いいと思います、
いいかな、
はい、
はい、ということでこのコーナーでは、私クロード・ダスブルモンと
エルンスト・フォン・アドラーが
皆さんのお悩み相談を受け付けております。
なるべく軽めの四つでお願いいたします。
以上、シュレディンガーのパンツでした。
いいね、
ピーピーピー学校受信中。
ダメだ、最近思い出せん、このコーナーは皆さんからの普通のお便り、いわゆる普通お便りをご紹介するコーナーです。
はい、あ、俺か、はい、失礼しました、新人類ネームうぺけさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ションさん、レイジさん、こんにちは。こう
対空防御
パンツ履いてますか。
バカだれ普通にバカタレとか言っちゃった、う
ん、僕の台本一応お花見してますかって書いてあるんだけど、さっきの、ね、パンツの下りからちょっとね、はい、入れてみましたけど、はい、長期予報では暖冬だと聞いていましたが、毎日寒いですねと。あ、
うん、
送っていただいた、ね、あの時期がまあちょっとずれちゃったかな、
はい、
暖冬だったよね。でもね11月とかめっちゃ暖かかったもんね。20度超えたりとかしてさ。
そうだ ね,
ねで12月入って、うん、まだでもそんなにそこまでじゃねえな。雪降ったかどうかは覚えてないんだけど、
うん、
まあでも順当に寒くはなってったよね。そうだね、
うんうん、
はい、はい、寒さでふと気になった N ワインのストーリーについてお尋ねします。全員が劇中に南極点へ訪れたようですが、どのようにしてあの場所まで行ったのでしょうか。一部の薄着キャラの寒さ対策も気になります、うん、南極の寒さに比べれば日本の寒さなんてなんてことないですね。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいということでいただきました、はい、
ありがとうございま す、
南極、
うん、
そんなお話でしたっけ。太郎と次郎みたいな。
いやいやいや、うん、NI の方はそうですよね。最後南極の方に行って、
うん
うん、でもそう、確かにそう言われてみればそうだよね。なんだ、どうやって行ったんだろうとか、
うん
うん、
南極に行くこと自体はそんな大して難しくないんじゃないですかね。あの
泳いでいく、
え、
泳いでいく
とはいけないですけど、
うん
うん、ただ最近あれだよね、会社休んでさ、有給かなんか使ってさ、うん、あの自転車で南極走破した人いたよね、日本の人で。
へ
ー、すげえなと思うんだけどね、
うん、
もう40日ぐらいかなんかで行っちゃったんじゃなかったかなと思うんだけどね。多分その人も、うん、ノイラントに行きたかったんだと思うんだけど、
あ、
うん、
そうか、
うん、まあ、見つけられないであの日本に帰国っていうね、
うんうん、
感じだと思うんですけど、
分かんない、もしかしたら行った先で記憶を操作されたのかもしれない。
ああ、それはあるかもしれない、うん、しかも複製体の可能性もあると。
それだ
かもしれないね、
うん、夢は広がるね。
広がるね、
うん、
うん、あれ、あのさ、チベットがどうのっていうの、あれは暁だっけ。
あれはそうだね、暁電光戦記の方だね。
チベットの三方峡谷で大規模な崩落事故が発生したとか、
うん、
あ、そっかそっか。あれ、じゃあ N ワインキュンが立ってたのっていうのは、あ、それはいいのか、うん、あの N ワインの始まりの話か、それ。
そうそうそう、
あ、そっかそっか、
うん、
混同してたわ。
うーん、
なるほどね、
うん、
まあ南極点に行くのにその一部の薄着キャラがどうしたかっていうかね、まあ普通に考えれば、まあ移動してるときはコートかなんか着てんじゃないですかって思うんだけど、さすがにね、戦いになったらね、まあ、邪魔なんで、ね、そういう、ね、薄着になるかもしれませんけどもね、
うんうん、戦いの時にあの衣装になるってことでしょ、
うん、
ウェイ、まあ、ターウェイなんかは、うん、ロングコートの下は真っ赤な、真っ赤っていうか上半身裸なわけじゃない、うんうんうんうん、ってことは、あのロングコートの上に何かを着てる感じ。
そうだね、ロングコートオンロングコート、
ロングコート的な、
うん、
うん、もしくはなんか着ぐるみみたいな何かを着込んで
着ぐるみ
あのほら全身をこうガボッと覆える、
あ、はいはいはい、はい、
うん
うん、エスキモーみたいな感じ
とか、
うん、
あのそれこそあの何ゆるキャラ的な感じ、
ゆるキャラ的な感じで、
うん
うん、ウェイモンみたいな、
ウェイモン、
ウェイモンで行っちゃう、
うんうん、で戦闘の時になると脱ぐと、
うんうん、ターウェイになると。
そうそうそう、
普段は移動中はウェイモンだけど、
ウェイモン
バトルが始まるとターウェイにあると。
そう、
なるほどね、なるほどじゃねえ何がなるほどね、う
ん、マリリンとかもね、そうだよな、
あれ
チャイナドレス、
うん、そうだね、
チャイナドレスの、まあ、上に着てるとはいえ寒いだろうな。
まあ確かにね、
うん、
うん、まあ、そんなこと言ったらアサミやアテナは戦う前はセーラー服ですよ。
ああ、うるせえ
どういうこと、何、何、何、何かおかしなこと言った俺。
南極行かないじゃん、だって
行かないけどさ、ね、戦う前と戦うてる時の、はい、レジ君が帰ってきました、
はい、まだいます
戦う前と戦ってる時のね話をしてしまえばね、
うん、
そういうことかなって思って、
まあ、はいはい、
最終的にセーラー服で戦ってましたけどね、
うん、
あの子は、
はい、
はい、何の話何の話ですか、
移動手段と
手段、ね、
寒さ対策、
はいはいはい、
うん、まあ、だから、ブラックハンズの人たちはちょっとね、あれなんですよ風邪ひかないんですよ、うん、
あ、風邪ひかないんだ、
うん、
あ、元気なんだ。
そう、元気なんですよ。
なるほどね、うん、あ、フリツはあれなの、手漕ぎボートで行っちゃったの、
あ、
南極まで。
なんかでも行けそうな気がするね 不立だった
ら、うん、でも北極よりさ南極の方がなんかあったかそうなイメージあるよね。
まあなんか我々からすると南ってつくだけでもうなんかあったかいってイメージがあるから ね、
う
ん、まあ、実際そんなことないんだろうけどね。
そんなことないんだろうけどね、
うんうん、極点っていうのはやっぱり
まあね、
うん、
赤道に対してね90度違うわけですからね、
うん、
寒いんでしょうけどもね、
うん、
はい、ということで、うん、我々のくだらないお話をしてるとねあの忘れてしまいそうなので、うん、電光通信の方を開きます、
はい、
開きっぱなしですけど、うん、はい、ご回答の方よろしいですか。
はい、お願いします。
はい、では天の声サトルスタイルさんからのご回答をご紹介させていただきます、
はい、
本当は南極やその先へ行くための方法が N1 完全世界で描かれる予定でしたが、残念ながら初版の事情で省略せざるを得ませんでしたと、うん、もし今後リベンジする機会があればお見せできるかもしれませんというご回答をいただきました。
はい、
なるほどね。あ、本来は南極やその先へ行くための方法っていうのが、
うん、
あの入るはずだったと。
お
だけども
その先
ちょっと事情があって省略せざるを得ませんでしたと。南極のその先行くとどこ行くんだろうね。
だからその新世界ノイラントになるんじゃないのかな。ほらこの先にあるみたいなことを、うん、なんか作中でもほら、
まあね、話
に出てきてたから、うん、
南極の先ってどこにあるんだろうな。分かんないけど例えばさ日本からさ、
うん、
南に下っていってオーストラリアに向けて、
うん、
南極にいたとするじゃない、
はいはい、
仮に、
はい、
で、南極の先に行ったら、うん、地図上でいうと上の北海道方面から戻ってくるのかなっていう。
あ、まあ、地球は丸いですからね。
そうそうそう。で、うん、そのなんていうのかな地図上では表示されていないところ、うん、表現できない部分に、
うん、
あの最後の鍵の祠があるわけですよ、
うん、多分それはドラクエの話だな
そうそうそうそう。なんかね浅瀬が出てきてね最後の鍵取ってからもう本当ねあのアリアハンとかに戻って、
うん、もう全部開けたよね。
扉という扉探しまくって、ね、全部開けましたよね、ま
あ、勇者という名の盗賊行為を
でもなんか確かに確かイメージ的にその辺だった気がするんだよ、
うん、
あの地図上で言うと、
うん、
もう、ま、下の限界値と上の限界値の間ぐらいに確かあったなと思って、
うん、
まあね、ちょっとあの地図で考えちゃうと不思議なんだけどね、まあ
うん、
まあ、丸いからさ、
うん、
行ったらそこに上から出てくるわけだけどさ、
うん
うん、なんか日付変更線もちょっとそんな気分なのよ。日付変更線をすごい速さで世界が回ってる方向の逆じゃなくて、
うん、
世界が回ってる進行方向にすごい速さで進んでいったら、
うん、
1日戻ることができるんじゃないかっていうタイムスリップ現象みたいな。
あ、
その過去の地球が存在してる方向にものすごいスピードで進んでいけば過去に戻れるんじゃないかっていうね、
うん、
気がするんですけどね、うん、まあ、一周してみたら多分1日過ぎてるんでしょうけどね、
うんうん、そうですね、
はい、ありがとうございます。普通にご回答いただきましてはい、ということで、まあ、もし、リベンジする機会があればということなんですけども、うん、リベンジする機会があったらそのシーンがもしかしたら入ってるかもしれませんよと、
うん、
いうことで楽しみに待ちましょうかね。
ね、
はい、
うん、
ということで、
気になるからね。
よろしいですか。
はい、
はい、何か告知事はございませんか。
な
んでこのコーナーで告知事を挟むんだっていうね
ね、うん、ああそういえば、早速ツイッターの方で、
はい、
ナナシさんから、
はい、
そういえば5月4日立川で N1 のイベントがあるそうです。
何のイベントだろう ね、
ね、
立川といえばオスローさんですかね。
ね、
うん
うん、ぜひちょっと詳細というかね、
うん、
続報を待つ
教えてって感じ、
うん、
ザックさんって人から来ますね。中の人が完全世界プレイヤーの実況と。
どういうことだ
でもあれだね、スタジオスカイキッドであれば、
うん、
暁電光戦記のプレイヤーと実況はできるよね。
あ、うん、そうだね、う
ん、今僕の後ろにすぐありますからね暁電光戦記が、うん、まあ機会があればそういうのもやってみても面白いかなと思うんですけども。
そうね、
その機会がいつあるのかっていうね、
うんうん、
いつやるの、
いつでしょう。
あ、新しいさすがもう盛り込んでこないもうね うん、ピークの過ぎたねネタはね、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、それではこれからも皆さんの身の回りの出来事やご質問ご意見ご希望などをどしどしお寄せください。
以上括弧受信中でした。
というわけでお届けしてまいりましたシオンとレイジの放送世界、そろそろお別れの時間となりました。
このラジオでは皆さんからのお便りを募集しております。メールはラジオの公式サイトからお願いいたします。
ではここでプレゼントのお知らせです。このラジオでは毎回一番お気に入りの投稿メールを送っていただいた新人類の方に番組特製缶バッジをお送りいたします。
今回はうぺけさんです。
おめでとうございます。
後日郵送いたしますので番組公式サイトの投稿フォームから放送回数住所氏名をお送りください。
本人確認のためメールアドレス欄には投稿時と同じアドレスをお書きください。お申し込みの締め切りは放送日から1ヶ月後とさせていただきます。
はい、というわけで、はい、88回放送だったわけなんですけども、
はい、
まあ、4月10日ってことで入学シーズンかなと、
うん、
思いまして、入学のね頃でなんかこう思い出に残ってるものなんかないかなと思って話を振ろうと思ったんですが、
うんう
ん、俺自身そんななかったんで、
そっか、もうチョップの話になっちゃったからね。
チョップの話、
オープニングはね。
まあね、うんうん、チョップ話でなんか他にあれば、
チョップって言えばさ、うん、昔龍子の剣ってあって
龍子の剣、チョップからの、うんうん、ありましたね。
龍子の剣でさ、うん、ボーナスステージで、うん、ビール瓶切りってあったの覚えてる？
うん、いやー覚えてないな。
あ、覚えてない？龍子の剣ってボーナスステージが確か3種類あって、
え、そんなにあったっけ？
うん、確かね、ビール瓶切りと、うん、氷柱割りと、
あ、なんか氷柱割りはあった気がする。
あと、う
ん、
超必殺技伝授があったの。要は覇王昇降拳とかって最初から使えなくて、
うん、ん？そうだったっけ？
超必殺技伝授で、
はいはいはい、
成功すると、
う
ん、覇王昇降拳が使えるようになる。
うーん、
でビール瓶切りは確か気力ゲージの最大値を上げられるのかな。確か
気力ゲージとかあったね、
うんうん、で氷柱割りが確かヒットポイントの上限を上げることができたはず、
うん、マジで
確か
すげえな、
うん、確かね、うんうん、懐かしいな。でもあれ確かタイミング合わせて、
うん、
ビール瓶切りの方はタイミングを合わせて切るんだよね、
うん、
確かね。
超必殺技伝授、
そう、ダブルストライクとか一番最初は超必殺技だったからね。
あ、超必殺技って各キャラクターごとに違うってことね。
あ、そうそうそう。
あ、今なんか全キャラ覇王昇降拳が打てるのかなと思った。
ああ、違う違う、
竜龍じゃない、なんだっけ、龍か、
うん、
龍坂崎とかだと覇王昇降拳になるってことか。
龍坂崎、ロバート・ガルシア、あとは拓磨坂崎、ユリ坂崎。
え、ワンから拓磨とユリって出てた。
あ、ワンはいないけど、
うん、
ツーからね。
あれ、なんか龍子の剣で覚えてるのって、
うん、
KO された時に服が脱げるっていうのしか覚えてない。
ああ、あったね。
あ、なんだよね、衝撃な、うん、服脱げたみたいな、
うん、いいと思います。
あると思います。懐かしいね、龍子の剣ね、
うん、
家庭用のやつで多分ね2からやり始めたんだよね。
ああ
、はいはい、なんかズームになったりしたよね。
したしたした、うん、でかかったよね、一番近いところに来ると、
うん、でもあれもさ、うん、今の格闘ゲームにもたまに、あ、 NI とかもそうじゃなかった、
うん、そうだね、
近づくとね、
うん、
アップになったりとかして、ね、うん、あれはなんかねいいなと思うんだよね。
懐かしいな、龍子の剣、
懐かしいね。
龍
子、うん、の剣、ストリートファイターの話じゃないけどさ、龍子、
うん、
の剣も龍、うん、しかやらなかった、ね、あれもかなりスタンダードなコマンドじゃない？確か
そうだね、
うん、
姫の疾風脚とか言ってね、
俺いつからだろうな、多分鉄拳からね、
うん、
脇にそれてったんだと思う。鉄拳に入ってアキラだっけ、ジンだっけ、
鉄拳に出てくるのはジンかな、
ジンだっけ、
うん、
まあ、要はそのなんかパンチパンチキック右キックとかさ変わったじゃん、そういうスタイルに鉄拳が、
うん、
であれになってから技が分かんなくなっちゃって、で分かんなくなっちゃったらもうどのキャラやってももう一緒かなと思って、うん、で達成感のあるキャラクターに移っていったのがキング
だ、ね、キングだ、ワンダフルメキシカンコンボ、
そうそうそう、あのロメロスペシャルまで行った時のこうやったぜっていうね感じ、あと10連コンボとか、そうあれをやり始めてからなんかちょっと路線変わってきちゃったな、
う
ん、あれからだもん、だってキングオブハイターズでダイモンメインになってきたの
ダイモン、ね、あの天地返しのね吸い込みの半端なさが、
そうそうそう、まあ、いろんなところにこう仕掛けを用意しておいてね、
うん、
で勝った後に対戦相手に浅いっつってっていうのがね、まあ、ちょっとしたブームでしたけどね、
うん、
懐かしいな、龍子の剣はさすがにもう打ちできないかな、
うん、はい、懐かしいな、ジョン・クローリーとかね、
ジョン・クローリー、
メガスマッシュ、
よく覚えてるね、
覚えてんね、
ラジオの話は全然覚えてない、
本
当
です
よ、すいません、いいね本当に、ああそうっすか、
うん、
あちょっと懐かしいだ、ま、今あれかね、帝さんとか行ったらあんのかね、
あるのかな、
どうなんだろう、
ネオジオ起動っていうか、ま、使ってるところはもしかしたらあるかもしれないね、
うんうん、あそこで俺サムライスピリッツシリーズとか置いてるの見たこともあったし、
ああじゃあもしかしたらあるかもしれない、ね、あるかもしれないね、
ガロー伝説の通貨スペシャルも置いてたし、
うん、
全然動かなかったけどねあの動かせられなかったけどね俺ね、やってみたものの、
うん、懐かしい、あ本当にちょっと久しぶりにやってみたくなってきたな、
あの、うん、月下の剣士だっけ、
うん、
あれもちょっとね、あの和静かで勝っときたいなっていうねなんかすごいボロ負けしたっていう話をされるんだけど一切記憶ないの
そうか、
勝った記憶もないし負けた記憶もなくて
本当、
うん、
あれはね、
やった記憶だけはあるのよ、
うん、
あの地下のゲームセンターかなんかで、
あれはね新宿の西口のスポーツランドっていうゲームセンターでしたね、
ああそう、あ、うん、じゃあ地下じゃなくて上か、
上だね、
上だね、全然覚えてないんだよね、
うん、
キングオブファイターズの話されても対戦した時の話、
うん、
覚えてないんだよね、
あ
やったことは覚えてるんだけど、うん、勝った負けたは覚えてないのよ、
あのね97をよくやったのはね荻窪のゲームセンターだったな、
あ荻窪、うん、ああそっか、ちょうど劇団のあれかな関係かな、
そうだね、うん、懐かしい、
懐かしいね、荻窪で覚えてるのどっちかっつったら俺あの荻窪の駅のそばを一緒に食ってたって、
ああ食ったね、美味しかったね、
うん、覚えてるからね、
うん、
相変わらずコロッケそばばっかり食ってるけどね
あでも美味しいよね、
うん、好きなんですよ、
うん、
はい、ということで、はい、おそば話に花が咲いたところで、
はい、チョップの話はどこ行っちゃったんだ
今回はこの辺でおさらばということで、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
はい、それでは今回のシオンとレイジの放送世界はここまで、お相手は響きシオンと
永瀬レイジでした、
てったい、
このラジオは NI 完全世界のサトルスタイルの協力でお送りいたしました。